さあ、それでは白江克文先生をお迎えしています、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三味線の神、はい、白江克文先生、まあ、これまで三味線の歴史などお伺いしてきました、はい、で先生は津軽三味線のもちろん師範であり、はい、また SBS 学園の講師も務めていらっしゃいまして、はいはい、市内の学校公演、はい、ですね、まあ、県内でもありますね、はい、道徳の講演をなさったり、はい、演奏活動などなさっているということですね、はい、そしていろいろと、心に刺さるお話を伺ってきたわけなんですけれども、はい、今日は、はい、どのようなお話をお伺いできるんですか。
そうですね、今度は津軽三味線とですね、津軽民謡ということについてお話したいなと思うんですけども、
はい、
このやはり津軽っていう言葉がつきますとですね、三味線にしても、うん、歌にしても、はい、踊りにしてもですね、はい、非常にこの難しいって言いますかね、うん、でそれは結局ですね、普通に歌われてる民謡と違ってですね、そのこの津軽というものはですね、まあ一座を組んで、
はい、
遊芸一座を組んでですね、各地を回って、うん、その時に歌ったり踊ったりするわけです、
はい、
いわゆる今度はですね、プロの世界で磨かれていったわけです、
うん、はい、
今度お金を取ってですね、工業の、はい、世界でこの歌というもの、また三味線、踊り、これが培われていったわけです。
はい、その津軽民謡なんですが、はい、まあ、他の民謡と違ってどういった特徴があるんですか。
結局ですね、そのプロとして工業としてやりますから、常にその人々たちのですね、目を耳を楽しませると、
うん、はい、
それだけにですね、常に新しいものをこう生み出していくという、
そうなんです。
そういう、まあ、必要性というものが生まれてくるわけです、
うん、
そしてその派手にですね、派手に、
はい、うん、
そしてしかも技もですね、高度な技に次から次へとこう編み出していくという、はい、そういう必要性が迫られていくわけですね。
はい、本当に津軽三味線っていうとこう、はい、激しいというね、はい、
そうですね、
そういうイメージがありますけれども、はい、どういった人々に、ま、歌われまた演奏されてきたんですか。
今言ったようにその、まあ、もともとはですね、目の見えない人たちがその生活の糧を売るために物乞いをしながら門付けをしていったと、うん、
はい、
でその人たちがですね、やはり次から次へと新しいものを生まなければいけないというその必要性が迫られてですね、うん、そういったもう三味線自体が新しいもの、新しいってそういったものにが生まれたわけです。でそれをですね、今度はその健常者、その目の見える人たちが、
はい、
工業のためにですね、うん、それを取り入れてですね、うん、さらにその発展させたって言いますかね、
うんうん、
でそれに踊りをつけたりとか、
はい、
歌もですね、その三味線を入れることによって派手にですね、で新しいものを次から次へとこう生み出していくという、そういう世界に作り上げていったわけですね。
うん、なるほど、そうした移り変わりがあったわけですね、
はい、そうですね。
では今日は白井先生にはその津軽三味線と津軽民謡について語りをお願いしたいと思います。
津軽ジョンガル節の歌とあの派手な津軽三味線を思い浮かべる。ところがこの歌をよく聞くと、普通の民謡とは少し性格が違うことが分かってくる。それは一般に民謡といえばどこかの土地に伝わる盆踊りの歌とか仕事歌、あるいは祝い歌といったように、生まれ育ったその歌の故郷がある。しかし、津軽ジョンガラ節のような津軽民謡と言われるものに関しては、津軽の歌であると ということは分かっていても、どこの土地の歌でどんな時に歌ったものかとなると全く不明である。で、強いて言えば昔ボサマがよく歌っていたが、今では津軽の芸人たちが好んで歌うといった、そんな程度のことしかわからないのである。そしてまたそれらの歌詞を見ると、次々に新しいものを競って作り上げていることがわかるが、それも津軽民謡の特徴の一つとなっている。普通の民謡は江戸時代を中心にその土地に伝わる風俗や習慣、そして人情などを歌にして歌い継ぎ、元歌というものが定まっている。しかし津軽民謡には元歌というものはない。歌の節回しは常に変化を続け、一つの歌を伝統的に歌い継ぐことはしないなど、これらは他の民謡では考えられないことである。その節回しの変化は津軽ジョンガラ節の中節、中節、新節などに聞くことができる。この節回しの変化は今日振り返ってみると、こういう節回しを演じる人もいた、こんな手を使う人もあったという、ある種の芸風の違いを古い順に置いただけのことである。そして今でも節回しは変化を続け、新進節が次々と編み出されている。極端に言えば、一人の人が今日と明日の舞台では違った節回しを演じ、常に変化を求めていく。それゆえ歌い手の歌い方もこれまた十人十色となる。このようなことから、伴奏を務める津軽三味線の連中も同じ手は二度と引かず、次から次へと新しい手を求め続けていく。これも他の民謡には見られないことである。では一体どうしてそうなったかというと、実はこの津軽ジョンガラ節などは津軽地方の農民や漁民たちが歌ってきた民謡ではなく、巡業一座や里付けで生計を立てていた母様と呼ばれていた人たちの商売用の歌だったのである。母様とは琵琶や三味線を弾いて語りをする座頭のことであり、本来は立派な呼び名であった。しかし江戸時代に入ると次第に落ちぶれて、単に金をもらうための門付け芸人になり下がり、江戸末期から明治にかけてはすでに乞食の代名詞となり果ててしまった。津軽民謡はこうした津軽生まれの坊様たちが門付けをして歌ってきた歌であるということからすれば、その歌の故郷は津軽と言えるが、普通に歌われている民謡とは違う特殊な背景を背負った歌だったのである。
そうだったのですね。改めてこの語りの部分を聞かせていただきました。あの民謡というと、なんか仕事をしながら ね、その勢いをつけるためみんなで歌うといったような、そうしたイメージがありましたけれども、この津軽民謡というのは本当に違った背景が、
そうですね、
厳しい差もある、そうした背景があったわけなんですね。
まあ、商売用って言いますか、一座を組んでプロの世界で金を取るためにと。そういうためにこう磨かれたものですから、ちょっと普通の民謡とは違って、やっぱり一般の人がこう軽く歌えるとかね、
はい、
三味線とか踊りとかとできないんですよね。
ちょっと気軽なものとはまた違ってこう、
そうですね、
強い情念がそこの中にあったり、もうお金ちょっと暮らしていかなければ、生きていかなければという、
そうですね、
そういう思いが
楽しみだとか、その、まあ、娯楽的なものとか仕事をこうね、能率的にやるための仕事歌とか、そういったものじゃないんですね。
やはりその津軽というね、あの厳しい風土の中から生まれてきた
その
音楽音ということ、その世界だったということが分かりました。津軽茶味線と津軽民謡について教えていただきました。ありがとうございます。さあそれでは続いては、毎回お願いしています、白井勝海先生の格言ということですが、今回は、
限界を超えたところに真理はあるということでございます。
にこやかなお会で力強くその言葉を言っていただきましたが、はい、あのどういったことだと捉えればいいですか。
分かりやすい例でいきますとね、例えばあの宇宙、この我々は今その引力圏の中で生きているわけですね、だからそのこの引力圏の中ではニュートンの法則がそのままこう生きているわけです。ところが一旦この引力圏を外れてですね、宇宙に飛び出していくと、今度はそこには全く違う世界が現れるんですね、例えばエネルギーにしてもそうですけども、一段ロケットって非常にエネルギーを使うけども航続距離は一番短いわけですね、それが二段ロケット三段ロケット、で最後に行って先端のロケット行くともう38万キロ月までこうほとんどエネルギーを使わずに、もう飛んでってしまうわけです、だから何か一つその限界を超えるとですね、そこにはですね普通と違った全く違ったこう常識的なものが現れてくるわけです、で私もその例えば三味線なんかもやってきたんですけども、その今弾いてる姿って非常にこうバチさばきなんかが楽に軽く見えるんですよ、ところがそれはですねもうバチを何番も何番も折って折って折って力入れて力入れてね、やってきてその限界を超えてくると今度は力を抜くって言いますか、瞬間に力を抜けて瞬間に力が入るっていう、そういうもう 0.001 秒の世界をこう無意識の世界でできるようになってくるんです。もうそうすると人見てるともう楽そうに弾いてるように見えるんですよ、あとそうならないとダメなんですよね。
では先生も限界を一回超えて、
もうバチさばきをもう力違い打って打って打って、それから今度抜いて抜いて抜いて瞬間にマキシマム瞬間にミニマムと、それをもう瞬間瞬間瞬間瞬間ずっとやってるんだと。で実際もう目には楽にそれがこう目に入らないから力が入った時ってわからないわけです。だから、もう楽そうにこう弾く。ところが音はものすごくパンパンパンってこう出るんですね。
ではもうある種もう卓越したそのね、世界に行くためには
限界を超えない
といけない。
そうですね。
だからこそ表現できる世界、また
あるんです、
新たな世界を知ることができるということで、私にはまだまだね、到底何も超えていないという感じなんですが、限界を超えたところにこそ真理はあるのだということで、まだまだこう人間はですね、見てない力を発揮するために前に進んでいくことができると、
もう無意識の世界に到達するまでね、
無意識の世界、無意識なのに何かを
もう自然ともやって
してしまう、その境地一度知ってみたいものですね、来ている間にという思います。白井勝海先生ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
では演奏曲を一曲聴かせていただきます。 加古丸の魂、加古丸七福神。お話した演奏は三味線の神白井勝海先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
加古丸七福神